今回も大きく2点。で、1つ目は、私も属しております、壱岐市消防団についてということで、質問させていただきます。昨今ですね、少子高齢化だったり、人口減少が進む社会ですね、やっぱりもうどうしても避けて通れない話題だなと思ってます。その中でもやっぱ街づくりに関してもそうですし、いろいろなコミュニティについてもそうです。やっぱりマンパワーがいないとどうしても成り立っていかないというのが現状であります。そしてまた消防団においてはですね、地域防災を担う、要として、頑張っていただいております。制御の傍らですね、頑張っていただいておこることに対して、敬意を、表しますとともにですね、なお一層の組織力の団結を持って、日本一の壱岐市消防団としてですね、また、頑張ってほしいと思っております。その中でもやっぱり、どうしてもですね、消防といえば、火事現場に行ったりとか、捜索をしたりとか、またまた壱岐市のイベントにおいてはですね、立証とか、そういう、ちょっと方向性の違う、ことに対しても貢献をしておりますし、大事な組織であることは間違いございません。しかしながら、やはりどうしても人がいないと、どんどん辞めていくと、入っていてもなかなかこう顔を出さないと、本当に現実に即した問題が、昨今浮き彫りにされております。その中で、今ですね、安川団長のもと、新しい消防団として生まれ変わりつつあります。イメージの払拭にもしかりですけども、消防団の組織内の充実、そして、ここにおられる、坂井議員に聞いたが早いと思うんですけども、やっぱり、消防団は、崇高な、使命を持った方々が、しっかりと、携わっておられると。そういうところでですね、イメージの払拭、そして、ちゃんとした義務を果たすべきというところで頑張っておられます。もちろん批判することなど一切ございませんので、その辺はご承知おきいただきたいと思います。それでは質問に入ります。今回ですね、3月年度内で第7期が終わりまして、4月から第8期ということになりますが、まず1点目ですね、今期間中の新入団員の数と退職団員の総数を、教えていただきたいと思います。そしてまた、速報値で構いませんので、来期ですね、4月から第8期間中の、新入団員の数を教えていただきたいと思います。2点目です。退職された団員の方がですね、特別にその機能別団員として、携わっていただく、制度があります。その機能別団員の皆様方の主な役割ということをお願いいたします。そして3点目最後です。現在壱岐市消防団として4地区とあります。その、地区の再編も噂のレベルですけど進んでいるのかなというふうに考えております。地区の中の分団によってはですね、1から3まであった部とか小隊が、再編をされて二部体制または一つの分団として、存続をすると。その中でもやっぱりこうどうしても、マンパワーが必要な組織ですから、その人口減少にあたってはこれから先、一本化をしていくのかどうかということも含めて、ご質問させていただきます。ご答弁の方よろしくお願いします。
山内豊議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。山川消防庁。
7番山内議員の壱岐市消防団について、少子高齢化、人口減少を急速に進む社会において、地域防災を担う消防団も転換期にあるといえる。第8期を迎えるにあたってのご質問にお答えをいたします。1番目の第7期期間中の新入団員と退職団員の総数は、また第8期の新入団員数についてのご質問にお答えをいたします。まず壱岐市消防団は3年1期のサイクルで階級移動等の編成替えを行っております。第7期の期間は令和5年度から令和7年度の3年間を示しており、 第7期期間中の新入団員数は32名で、退職団員数は102名となっております。また第8期のスタート時は750名で、新入団員数は18名を予定しております。現在編成替えの事務処理を進めておりますので、確定値は変動がある場合もございます。次に2番目の機能別団員の主な役割はについてお答えいたします。機能別団員は火災、水害、その他の災害において消防団の初動体制及び後方支援体制を図るため、平成30年8月1日に発足されました。機能別団員とは、消防団員として培った豊富な知識、技能等を活かし、災害等の現場で不足する消防力を補完する役割を担うため、服務に従事する団員のことを示します。主な役割としては、災害時において分団長の指導要請に応じ、原則として分団長の指揮のもと、災害防御活動にあたる任務を担っております。3番目に、地区ごとに再編の計画も進んでいるが、最終的に壱岐市で一本化する予定はあるのかの質問にお答えします。現在団員数も減少し、将来的には一定の団員数を確保できない分団につきましては、近隣分団との連携強化や統合も選択肢の一つして検討せざるを得ない状況にあります。その際には分団格納庫の配置、出動作業時間、消防水位の状況などを精査し、防災機能を低下しない体制を前提に判断してまいります。党内の一本化についてですが、現時点では消防団幹部の話では一本化する考えはございません。災害時には各地区に精通した団員の迅速な初動体制が必要とあると考えております。したがって当面は現在の地区ごとの分団体制を維持しつつ、地域防災力の向上に努めてまいりたいと考えております。しかしながら、一本化することによる組織の運営の効率化や指揮命令系統の明確化といった効果が得られると判断した際は、消防団本部と十分協議の上、防災力を向上する体制となるよう検討してまいります。以上です。
山口議員。
はい、山内です。はい、求めありがとうございました。退職団員が102名で、新入団員が32名で、今期が、18名ということですね。やはり、これもうどうしても消防団の、減少というとはもう避けて通れないというところに来ているのかなと思います。団員の定数が今940名というふうに規則でですね、載っておりますが、そのうち750名からのスタートということになっています。どうでしょうか。消防団員をですね、皆さん、各分団の方々、安川団長を先頭にですね、募集をしているんですけども、以前はですね、ものすごくイメージが悪かったなっていうふうなことがありました。これ身内からのイメージがすごく悪くてですね、我々もその一緒に、勧誘に行くと、そこの奥様であったり、お母様であったりがですね、もう消防団はいつも飲んでばっかりみたいな感じ、そういうイメージがですね、あります。しかしながらそれはもう本当昔のことで、今はですね、そういうことは全くないことはないんですけども、もうほぼほぼなくなったというようなことでございます。なぜ、じゃあ、その消防団が増えないのかっていうところに、やっぱ問題点を、起こす必要があるのかなと思います。特別ですね、これがいい、あれがいいとかっていう答えを持ち合わせているわけではないんですけども、やはりまずはその消防団っていうことが、何をやっているのかというところから始めたいと思ってます。実際火事とかですね、捜索とかっていうところに行くっていうのは見る方はあんまし少なくて、 どっちかというと、壱岐市が主催するイベントの方の立証で活動服を着たりとか、団服を着たりして立証しているイメージが強いのかなと思ってます。やっぱその辺でどうしても、時間が取られてしまうということが今のこう集まらない現状にあるような感じもあります。実際ですね、去年が、特にそのウルトラマラソンとかがずっと重なった時に、全てこう消防団からはい消防団からはい次も消防団からというふうな、そういう現団員からの意見も出てます。やっぱり本当のことを言って、しっかり理解をして入っていただくというのがもう大前提ですので、そうしないと絶対に、消防団という何の組織もそうですけど、続いていかないというのが根底にありますので、その辺をですねやっぱりしっかりとこう見極めて、消防団の勧誘も行っていきたいと思っております。そしてまたちょっと再質問させていただきます。消防団の数は数っていうかですね、まあ任命する方のその条件というか、もう思想堅固でかつ身体強健なものみたいな、そういうふうにしっかり書いてあるんですけども、実際その今消防団として、組織として動くときに、まといラッパーで音楽隊と、そういうこともそういう専門部分ももちろんございますし、全てが組織としては音楽隊もその組織の一員なんですよね。けどどうしても消防というイメージは火事現場に行く、捜索をする、そういうのがまず第一だというふうに考えて、これからこう勧誘をしていくんですけども、それですみません、消防団員のですね今現在の平均年齢とかっていうのはおよそでお分かりでしょうか。
山川消防庁、
山口議員の再質問にお答えをいたします。現在、7年の10月1日現在ですけど、壱岐消防団の、平均年齢は 42.6 歳でございます。地区別に申しますと、五奈良地区が 43.3 歳、勝本地区が 44.5 歳、芦部地区が 41.9 歳、志田地区は 41.8 歳となっております。以上です。
山口議員。
ございます。なぜこれを聞いたかというとですね、やはりその、なかなか、その世代から下っていうのが入ってこないっていうので、どの年代層をですね、しっかり入れると、消防団として機能していくかっていうのが多分この数字に表れていると思うんですよ。で、40歳代っていうのは要するに、合併する前、また合併した直後ぐらいにこう入られた方が今までに続けてあられると。しかしながら消防団は定年制がないので、いつ辞めてもいいですよってなってるんですよね。で、そこで当時は辞めるんだったら2人入れてくれ辞めてくれよとか、そういうなんかこう暗黙の了解的なものがありましたが、現在もそれも なくなってですね、もうどんどん先輩方からどんどん辞めていかれるの でかつ下が入ってこないと、今回 その新入団員の18名とかというのと同じでですね、だからその辺 危機意識というかですね、もう含めて消防団を活動していくというふうに僕はもうやっていかなければなかなかその存続をしていかないなと思っております。そこで定年制を設けるとかっていうんじゃなくてですね、しっかりとしたその消防団というイメージを分かって市民の方にも分かっていただける、そのように、やっていかないとなかなかその新しい消防団員の方も入ってこれないし、続けるっていう方もなかなか続けれない状況にあるのかなと思ってますので、その辺をしっかりですね、共有をしていきたいとこれからも思ってます。そしてですね、地区ごとの再編の話なんですけど、ちょっともう私これ安心しました。将来的にはですね、一本化もあっていいのかなと思いますけども、そういう場合は多分もう本当のすごい遠い将来で、域の中でも集落が一つになって、 その中で消防団として機能するというふうに考えてます。もう完全にですね、水利の問題とか、まあ、火事の現場の所在地とか、そういうので必ず問題が出てくると思いますので、地区 の, あの枠は飛び越えないような形でですね、あの進めていきたいなと思ってます。まあ、一本化のことももちろん考えておられるんでしょうけれども、まあ、まずは、地区でしっかりと機能して、その中で新しい、仲間をですね増やしながらやっていきたいと思っておりますので、その辺もどうぞよろしくお願いいたします。はい、あと女性消防団員の方もですね、おられると思いますが、現在女性の消防団員の方は何名ぐらいおられますでしょうか。
山川消防長。
はい、山口議員のご質問にお答えをいたします。現在女性、消防団員は、音楽隊と、まあ、ここにおります竹原議員も含めて16人でございます。以上です。
山口議員。
はい、はい、16名ということです。音楽隊の方も結構おられるので、実際その実動の方は少ないのかなと思います。その辺もですね、女性の方にも理解をいただいて、あの火事現場に行くと、火を消すとか、飛びを持って、前に進んでいくとかだけではなくてですね、あの交通整理とか、そういうあの 別なあの要件も出てきますので、ぜひあの女性も入りやすい消防団としてですね機能していただけるように、我々も、周知徹底をしていきたいと思っております。はい、最後にこれちょっとお願いなんですけども、あの出初め行事が毎年1月6日に、ございます。その中で、1月5日の日にですね、準備が各地区で行われます。昔はですね、あの双方じゃないですね、放水訓練が、あの海水から引っ張って、やれた時代がありました。現在は水槽から、水を汲んでやる、まあ、消防ポンプの超寿命化にも貢献をしているのかなと思います。その準備段階でですね、あの地区によっては、水利から、まあ、水利から、そのまま中継をして、水槽に水を貯めるということも、ございますが、これがなかなかですね、消防団の方大変なんですね。時間も要しますし、組み立てから始まりますので、で今年五ノ浦地区なんですけども、生コンのミキサー車から、水を持ってきていただきました。これもちろんお金かかります。ですがこれをすることによってですね、消防隊の労力もすごい半減されますし、待ち時間というのがですね、もう何時間もかかるわけですよね。あの延長する期間が長いので、ぜひですね、あの各地区統一して、まあ、水を持ってくる方法をですね、ポンプ車、あ、申し訳なかった、すみません、水利の水ためはあのミキサー車を使う時の予算化をですねしていただきたいと思っております。ここにいらっしゃる酒井議員もですね、自ら運転をされて、水を汲んで持っていかれているというふうにお伺いしておりますので、そういうあの万が一のことも考えられますので、そういうことをですねぜひ、予算化をしていただきたいと思っておりますので、これはお願いです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、消防団に関しては、これで終わりたいと思います。それでは、2つ目の質問に行きたいと思います。ですね、市長に質問をします。ちょうどですね4月で、市長も任期2年になりますので、ちょっと折り返しになるかなと思います。選挙期間中は私も佐古選挙の期間中で、一緒に、選挙カーで回ったことをよく覚えておりますし、その当時就任されて6月会議ではですね、いろんな議員から、市長に対する公約の実効性とか、 というのを問われたと思います。2年経ちました。現在ですね、市長がどういうふうにお考えかというのもありますが、なかなかその前に進めていないのが現状かなと思っておる中で、まあ理想と現実という高い壁をですね突きつけられたというふうなイメージを持っております。それでまあ一つ目の質問ですが、まあ首長としてのですねこれまでの自己評価、そして市長がやられている政策または職務はこれは市長目線か市民目線か同じ方向を向いているのかということと、そして二つ目が、これからですね、先2年間、もっと先に向けてですね、成就すべき課題、そして、必ずやり遂げるべき重点政策ということでお伺いをしております。どうぞよろしくお願いします。
篠原市長。
山口議員のご質問にお答えをいたします。山口議員がおっしゃる通り、私は市長に就任しまして今年度で一期の折り返しとなる2年が経過しようとしております。この間一緒に前へ一期新時代をスローガンに掲げ市民の皆様の負託に応えるべく全力で一期市を牽引してまいりました。就任前に作成した政策パンフレットは多くの市民の皆様と対話を重ねる中で一期新時代を切り開くために必要不可欠と考えた100の政策をまとめたものです。現在の進捗状況につきましては実施済みが81事業、つまり進捗率は 81% というふうになっております。この100の政策は一期新時代を迎えるため一期を変えていくための挑戦的な内容となっており、中には実現が容易でないものも多々ございます。しかしそれら困難な課題こそが息のアップデートには不可欠と考え、就任当初より今日まで全力で取り組んでまいりました。特に未だ実現できていない19事業はこれまでにない新たな挑戦でありますが、来年度は9割の実現に向けさらなる歩みを進めてまいります。市民の皆様とともに作り上げた100の政策の進捗状況を顧みますと、市民の皆様、議員の皆様、そして市職員の協力のもと、市民目線を失わず、市政運営を順調に進めることができていると自己分析をしております。この100の政策自体が市民の皆様と共に作り上げたものであるからこそ、市長としての目線と市民皆様の目線は、域の未来という同じ方向を向いていると確信をしております。次に、これから先に向けて、成就すべき課題、必ずやり遂げるべき重点政策はについてでございます。4つの町が持つ特徴や歴史を生かした壱岐新時代プロジェクト、4つの港プロジェクトは本市が将来にわたって人が住み続ける島であり続けるために今やらなければならない島のアップデートと捉えておりますので、必ずやり遂げたい重点政策でございます。これは全く新しい壮大な挑戦であり、実現には相応の時間を要します。しかし今が息の長い歴史における重要な分岐点でありますので、今後とも市民の皆様とともに息新時代の実現に向けて挑戦を続けてまいります。以上でございます。
山口議員。
はい、どうでしょう、すみません、山口って言いにくいですかね、なんか山口、すみませんね、山口先生。本当言いにくそうです。山内ですね。はい。もう市長のですね、自己評価いただきました。81% ができているということです。すみません。私、そういう実感がなくて大変申し訳なかったです。ですね、100の政策もできるものから着々とやっていくというふうに、答弁でおっしゃられておりました。で、まあ、施政方針とかですね、各事業に対する市長からの説明、等々ですね、各部長次長からの説明をお伺いしております。昨日もですね、竹原議員から、目玉予算についての目玉ということで、市長に対してご質問がありました。まあ、給食費の無償化はですね、今回、まあ、小学校は OK と、しかしながら中学校はできないけどもやりますよと、もうこの心意気は私も惚れましたね。ありがとうございます。 これをですね、やっぱずっと1年間働きかけて国にですね、必ず政策としてまた持ってきていただきたい。中学校もですね、これからまあどんどん進んでいきますし、給食費なんか相当高いですからね、今。なので、これはもう本当に目に見える政策として、後付けの目玉政策としてやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。そして、市長のですね、私その昨日も竹原議員の格式高い質問をお伺いしておりまして、しかしながら、市長も格式高い答弁をされております。私ちょっと本当、バカなのかなと思うぐらいですね、ちょっと分かりにくかったんですよね。実際、まあいろいろなことをしたいっていうその前向きな気持ちは分かりますが、市長が目指している、まあ町の像っていうかですね、というのがですね、どこか近隣の市町とか、そういうところをモデルケースにしているとかですね、そう、この市町の、この部分だとか、そういうことがですね、市長の中でもしあればちょっとお尋ねをいたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
篠原市長。
山内議員のご質問にお答えさせていただきます。私も、まあ、観光の推進の時も思ったんですけれども、壱岐の魅力が、まあ、多くあると。歴史も自然も食も人も多くある。その中でなかなかこの壱岐というのがイメージがつきにくいというのはですね、まあ、前から課題に思っておりまして、壱岐、まあ、が、まあ、例えば日本のハワイとかですね、そういったものがないのかなとずっと考えてたんですけれども、まあ、結果として見つけることができなかったと。まあ、それだけ、まあ、壱岐は独自の魅力がありますし、様々な魅力があることがまた壱岐の魅力なのかなというふうに思っております。まあ、そういった中で、今、4つの港ということでですね、まさにそれぞれ違う、まあ、町の魅力、また歴史、特徴がありますので、まあ、それを活かして、壱岐独自の取り組みをしていくというのが、まあ、一番壱岐に合ってるのかなというふうに考えているところです。で、まあ、とはいえそれぞれですね、の中の一部には参考にしているというところがございまして、例えば郷の浦のプロジェクトで言いますと、まあ、商店街を活性化したいという、もともと地元というのもあって思いもあります。まあ、そういった中でですね、参考にしたのが、四国の丸亀の商店街ですね。あそこが商店街の再活性で、まあモデルになっているというような話もありまして、で実は、今回エンゲージメントパートナーになっていただいている西松建設さんが、まあ、取り組んでいたというのもあってですね、まあ、こちらからそちらはアプローチをして、で今回この大野浦プロジェクトに関しても1年間ですね、さまざまな検討いただいて、提案をいただいております。まあ、それを今度まとめて、19日にご説明できればというふうに思っております。で、あとはですね、海業も、まあ、たくさんのところでしてますので、視察等を地元の方と行っているというところです。あとは、まあ、特にいいモデルとしてはないですね。以上です。
山内議員。
はい、はい、今度私も行ってみたいと思います。独自のものがあるから粋だということは本当その通りだなと思ってます。で、まあ、観光にしても何にしても、独自のものがあるから離島なんだろうなと。これがつながってしまったら多分粋じゃなくなるんだろうなという懸念もありますし、でその中でやっぱり市長がこれまでやられてきた公約という、この名前の重さですね。で100の政策は、市民皆様と対話をしてきて培った政策である、その公約の重さっていうのはやっぱり大事にしてもらいたいなと思ってます。で4つの港プロジェクトもそのうちの一つに入ってあるのだろうと思いますし、これから着手をしっかりと 見える形で着手をしていくというふうに、思います。しかしながら私その令和6年の6月会議の時に、質問させていただいた時に概算予算はどのくらいだということを多分言った覚えがあるんですよね。でその中で、その概算までは、計算できていませんということでした。市長のこう説明をですね聞きながら、 ちょっと足なりに納得こう落とし込めないっていうのは多分数字がですねなかなかそこにこう入ってこないからこうイメージができないのかなと思ってます。で実際学びの港プロジェクトの石田ですかね、ですかね、はい、で松永安左衛門のこう記念館のリニューアルの話があったときに、金額が10億円かかるだろうということをお伺いしてます。まあ、それだとすぐパッと思い浮かぶんですよね、まあ、10億だどのくらいのものができるんだろうなということで、その辺も これからですね、2年間かけてやられるんでしょうけども、まあ、もちろん財源がというふうな、難しい問題もあります。その中でしっかりと国県と、パイプをつなげながら、予算を確保していくというのがですね大事になってきますので、できるだけ早めにどのくらいかかって、この補助金が使えるとかということをですね、横のつながりを保ちながらしていただきたいと思いますし、これは他市町もですね同様に連携を取りながらいいものはいいとして真似をしていく、で悪いものは悪いものとして共有をしていくというふうなものがやっぱり日本国を救っていくかなと思っておりますので、ちょっと大きくなりますけど話が、それがもう最終目標です私のですね。でしっかりと、息を作っていただきたいと思います。そしてまあ、できないものをですね、逐一言ったってしょうがないので、まあ、できないものはできないと、しかしながらそこには必ず理由がある、でもその理由にかこつけてできないということを長引かせるんじゃなくて、しっかりと前を向いて走っていただきたいと思います。で、一つ、財源の話が出ました。もう、ふるさと納税のですね、30億、今回11億ということで、立てられておりました。市長の公約としては30億だったはずです。その30億ですね、なかなか到達できないかなと思います。なぜかというと、10億で推移しているところに30億と。その30億を目指せる市長が考えられるその根拠というかですね、これがあるから30億でいけるんだよということが分かればぜひ教えていただきたいと思います。
篠原市長。
山内議員のご質問にお答えさせていただきます。まさにできてないところの一つがですねこの30億と思っております。まあ、ただこの30億を作った時ですね、まあ、選挙の時になるんですけども、他の地域、都城市とかが190億とで、肉と焼酎で190億、息が30億ぐらいできるはずだという思いで、まず、まあ、この金額は、まあ、最初100億で書こうかと思ったんですけども、さすがにいきなりはと、まあ、今の実績と比べてですね、というところで、まあ自分の中でいけるはずだということで30億にしました。で、まあ、できてないところであるんですけども、実は今度10月に制度変更、ふるさと納税があります。まあ、ここが先ほど山内議員が言うように、今まで10億だったところから3倍に上がる、大きく変えなければいけない。このまま同じことしてても多分いかないので、この10月に合わせて、まあ、今いろいろ、まあ、仕込みをしているといいますか、新たな制度も今作っているところであります。ぜひタイミングを見計らってですね、この新たな制度で息がふるさと納税の聖地になるような取り組みに力を入れていきたいというふうに思っております。まあ、具体的にはまだ何もというかまだ言えない状況であるんですけれども、近づいたらぜひ報告させていただきます。よろしくお願いします。
山内議員。
はい、はい、30億ですね、なかなかハードルは高いかと思います。しかしながら10月になんとかなんとか3.0とかいいんじゃないですか、それもしかしてで、それを仕込みの真っ最中だということで、楽しみにしております。ただ今の現状を維持すると30億は到底無理です。で、水産物もこういう現状ですし、肉もこういう現状です。で、まあ、一番の売れ行きは布団だということになってます。やっぱそういう面でやっぱ30億って到底無理なので、新しいチャレンジをまたそこでやっていくということは、しっかりと準備をされて、していただきたいと思います。これがもし実現できればですね、本当に財源がとかっていう話は抜きにもできるし、 しっかりと市長の施策として前に進めていけるんじゃないかなと思っております。私なりにちょっと厳しいことを言いますが、なかなか市長は市民目線でしっかりやってきたというふうにおっしゃられましたが、なかなかそれが目に見えて現れないというのが現状かなと思っています。これからあと先2年ですねありますが、そこで、しっかりと形として残していただきたいと思います。もうついでのついでにどんどん質問しますけれども、観光ですね、観光に関して、市長の考えがですね、なかなかこう伝わってこないなと思っております。まあ、もちろん4つの港プロジェクトで、これ観光に絡みつけてやるっていうのも大前提にあると思うんですけども、観光行政を一つとって、市長はこれは私がやってきたことだというのがあるか、もしくは観光地の話もいっぱいありますし、観光地というところにお客様が来られるということを考えたときに、まずそこを整備しないといけないなというのがあると思います。観光行政に関してですね、市長がどういう思いがあるかということをちょっとお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。
篠原市長。
はい、山口議員のご質問にお答えさせていただきます。私も観光に携わっておりましたし、福岡市に出向した時も観光の担当として行っております。そういった中で様々な観光また状況が変わるというところがありますし、お客様がいて観光がある、こちらが見てほしいものではなくて、お客様が見たいものを見に来られるというところがあります。でそういった中で域で何が一番いいのかといろいろ考えてまいりました。その一つとしてインバウンドというのも当然ございますが、それも簡単にできるものではないことではあります。で、ただこれも壱岐市だけではなく、先ほど山内議員もおっしゃったように福岡市と連携するとかですね、他市との連携で可能性が見えてくるのかなと思っております。で、ちょうど明日ですね、明日でしたっけ、フランスのクルーズ船が来ると、明日じゃないですね、来週明後日すいません、明後日ですけれども来ると。で、今話ではそのクルーズ船3年連続で来ますという話もいただいていると、徐々にこのインバウンド政策というのも日の目を見てきたのかなというふうに思っております。ただ壱岐市としてです、離島というのがありますので、オーバーツーリズムになっている離島が多いというのも一つ課題として持っております。まだなってないのでその心配するのもあれなんですけれども、とはいえ戦略的にやるというときに、やはり壱岐は壱岐が好きな方が何度も来るというのが、結局一番いいのかなと。で、そのためには壱岐に来てみて、壱岐が好きになって、で、日居住などで何度も来るようになって、最後に定住すると、それが一番スムーズな流れだと思っておりますので、観光政策その入り口になります。で、また先ほど言うように今までは何かを見に行くというのが多かったんですけども、今後は体験しに行くとかですね、何なら人に会いに行くというのがメインの観光になってくるというふうになりますので、それは新たなプロジェクトの中で学びに来るとかです、何かをしに行きに来るというのを町の全体としてやる中で観光が伸びていくというふうに思っております。以上でございます。
山内議員。
はい、はい、ありがとうございます。オーバーツーリズムを目指してやっていただきたいと思います。インバウンドですね、インバウンド もちろんその仕掛けがあってからのことなんでしょうから、どんどんどんどん発信してよくないですかね。もったいないなって気がします。せっかく来られてるっていうんだったら、もっともっと発信して、逆にそういう方とアポを取って、子どもたちの学びとしてですね、外国の学びとして、そういう時間を設けるとか、そういうこともあってもいいのかなと思いますし、だんだんだんだんやっぱ市民に定着していかないと、市長が、政策に関してはもうずば抜けて敏腕でしょうから、それに対してしっかり発信をしていかないと、なかなか市民の方は追いついていかないと思います。で、結局何も やってないよねっていうふうになってしまうので、周りを見たときにやっぱ市長の功績が残ってないとですね、やっぱ市民の方なかなか分かりません。実際ですね、 難しい文章の中でこうしましたああしましたとかっていうことをですね言われてもはっきり、分かりにくいので、そこはですね市長もすいませんね、もう立場はわきまえていますけど、本当にこう見えるように、ことを進めていただきたいと思います。もちろんその中で、考えてある部分もあるでしょうし、もうちょっと先っていうこともあるでしょうから、その前それまでの経緯も含めて、しっかりとこう見えるようなお答えをしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ですね、あと2年先ですね、2年間、しっかりと頑張って、やっていただきたいと思いますし、まあ、いや大変な時代ですよ、本当に大変な時代です。消費税もどうなるか分かりませんし、国の動向も見据えながら、進めていかなければいけないと思います。しっかりとですね、市長なりに見える化をして、市民の方々に分かってもらえるような政策を進めていただきたいと思いますし、これからどんどん変わっていく時代に、そこをした決して背伸びもしないで、下を見据えてやっていただきたいと思います。ちょっと時間も早いですが、これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。